こんにちは。
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 緑荘のテルミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いて、いろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。hello@mirai-institute.com にお送りください。
緑荘は良質なカオスをコンセプトに、これからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒、永田町、爆六山に拠点があり、国籍職業などさまざまなメンバーがワイワイと働いています。
はい、今日は2021年最後特別編ということで、緑荘を運営する CEO ことコミュニティオーガナイザーの田中三郎くんが MC に加わってくれています。イエーイ。みんなからはサブちゃんと呼ばれています。
はい、田中三郎です。よろしくお願いします。
簡単な自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
はい、田中三郎と申します。今年の、これ、オンエアは来年かな？
来年になると思います。
あ、だから2021年の1月から緑荘のコミュニティオーガナイザーとして働いています。ちょうど1年ぐらい今経ってるって感じですね、うん、はい。でもともとお笑い芸人を渡辺エンターテインメントという事務所でコンビ組んでお笑い芸人をやってたんですけど、7年ぐらいやってたんですけど1ミリも売れずに1ミリも売れずに、まあ、正式にはやめてないけどもほぼやってないぐらいの感じなんですけど、
緑荘のお笑い芸人ということで私たちをい
つも緑荘のお笑い芸人
を所属してくれてます、はい、
はい。っていう感じで、そういう人間です。
そういう人間です。
はい、
よろ
しくお願いします。
はい、今日のゲストはやっとみんなが待ちに待った緑荘を運営する未来インスチュートの代表でもある小芝美穂さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
逆にこっち側だとすごい緊張するね。
確かにね。
ちょっと笑ってますやん。僕がね、僕は今一応その台本みたいな、いつもは美穂さんがあれなんですよね、その MC 側やるのに、
はいはい、
から今日僕が代わりにやるっていうことで美穂さんゲストやから、その台本のとこ読んでるとき、はい、ずっと笑いこらえて、マフラーで口ぐるぐる巻きにして何が
するのか
面白いのか分からないですけど、
いやすごい真面目に読んでるなと思って。
いや真面目にやるよ。
真面目ですよ私たち。
すいません、はい、そうですよね、はい、はい、お願いします。
結構たくさんの方から美穂ちゃんの回まだなのって聞かれ続けてきた。2021年を最後にラップアップするのにテレビ祝いさせていただこうと思います。
ありがとうございます。
はい、そして毎回恒例のみほちゃんにも心理テストをさせていただきたいと思います。はい。サブちゃんも答えてください。
あ、これ、聞いててね、ちょっと楽しみにしてたんですよ、僕も。
ありがとうございます。
やりたいなと思って。
あなたは森を歩いていると道に迷ってしまいました。すると、はい、ある生き物が現れ、目的地まで導いてくれました。その動物は何でしょう ?A、スカンク。B、チョウ。C、オオカミ。D、イノシシ。
難しいね。私はウサギだったけどね、頭の中は。
おくまでしたね。
イノシシ。
出てこなかった。イノシシ。はい。はい、サブちゃん、どうでしょう。
僕もね、イノシシですね。
うん。
熊に近いから、一番。
ああ、近いのか？
わかんない。
私は蝶でした、B の。
あ、かわいい。
これでわかるのは、今のあなたに必要なこと。ネイティブアメリカの世界ではパワーアニマルという守護動物が自分たちを守ってくれていると考えられています。彼らはそれぞれの役割を持っていて力を貸してくれます。あなたがどんな生き物を選んだかによってパワーアニマルとしてあなたが今何を必要としていてどんな力を貸してくれるのか教えてくれますだそうで、 A スカンクは今のあなたに必要なことは自尊心。 B の蝶は変容、変わる。
変容ね、なるほど。
C の狼は視野の広さ、うん、D のイノシシは感情を表に出す。イノシシは森の戦士として勇ましい姿を持ち目標物に向かい猛突猛突違う猛突
していく、はい、
猛突猛進
そう、それは目的のためにはプライドを捨てて行動する貪欲さと自分の願いに素直な部分があるからと言われています。そんな命を選んだあなたは今感情を表に出すことを必要しています、必要としています、だそうです。当たってますか？感情を表に出してますか？
どうですか？
ある程度出してるけど、家だと出してる。家だと大変。
今日の質問に関わる気がする、この答え。
本当？
早速本題に。
はい。
はい。みほちゃん、簡単な自己紹介をお願いします。最初に。
はい、小芝美穂です。今は緑荘のっていうシェアオフィスの運営を主にやっています。うん、大体10年前くらいから、あの黒崎さんというあのイデーの創業者で、今も緑荘の、はい、プロデューサーとして、ガシガシ頭を回転させ、思想を作ってくれている方なんですが、その方に10年前くらいに会って、うん、なんかやろうよみたいなところから始まって、今、サブちゃんがいる緑荘の緑のもじゃもじゃのところを見つけて、
うん、
で、これなんかオフィスにできるよねみたいなところから、自分たちだけで使うのもったいないよねって言ってシェアオフィスを始めたっていうのから、うん、まあかれこれ10年やってるって感じですね、
うん、そもそも黒崎さんと出会いは何で出会ったんですか？
黒崎さんはあのスクリングパッドっていう、うんうん、黒崎さんがイデー辞めてこれからなんかやっぱり人だよっていうことで、
うん、
あのスクリングパッドっていう学校やってて、レストラン学部と映画学部かな、うん、で黒崎さん担当してるのがデザイン学部っていうので、
はいはい、
デザイン学部は、なんだろう、こう、手で書いてデザインするとか、パソコンでデザインするとか、そういうノウハウじゃなくって、うん、人生とか生き方とかをどうデザインするかみたいなのをやるっていう学部で、
うんうん、
なんか元金融で働いてたんですけど、その時に、もうなんか疲れたなと思って、いろいろ調べてたら、黒崎さんのその学校に出会って、
それは大人
向けの、そう、大人向けの、うん、社会人向けの、で、なんか働き方研究者の西村さんっていう人がいるんですけど、
うん、
多分いくつか本書いてて、うん、なんだろう、自分の仕事を作るとか、そんな題名の本なんだけど、きっと読んだことがある人がいるはず、
うん、
なんかその人の本が面白くて、その人をさ、Google で調べてたら、なぜか黒崎さんのその学校に出会って、
うん、
多分ゲストで来たことがあったから出てきたんだと思うんだけど、
うんうん、
で説明会に行って、なんか土曜日だけ3ヶ月行くのかな、
うん、
っていうのに行ったのがきっかけで、最初黒崎さん、うん、イデーしてたんだけど黒崎さんが結びついてなくて、
うん、
このおじさんなんだろうって思ってて、あのアシスタントみたいな安岡さんっていう方がいるんですけど、すっごいしっかりしてて場を仕切ってて、
うん、
なんかその人がボスなのかなってずっと思ってて、
うん、
そうで黒崎さんあんまりなんかすごいことを成し遂げた人ってあんま知らなかったから、ぶしつけな質問とかしまくってたら、
うん、
多分それが良かったんだと思う。
ああ、一緒にやろうよってなったんです。
そうそうそうそう、
その金融から急にシェアオフィスを自分たち企画してオープンするみたいな、うん、なんかもう180度どころがなんかリアクション方向性が違いすぎて、
はいはい、
それをやっちゃおうって思った時に何考えてたんだろうと思って。
ああ、なるほど。いろいろ遡っていくとっていうのもあるんですけど、
うん、
すごく短く言うと、金融にいて朝6時から席に座ってて、接待とか行くと3時くらいに家帰ってきてまた6時に仕事行くみたいな生活してて、
うん、何年やったんですか？
で、5年くらいやってた。
あ、
でなんかね、面白いんだけど、なんかあの株やってたんで、株って未来のことをすごく考えるんで、世の中がどうなるかを予測して、
うんうん、
この株面白いとかこの会社面白いっていうのをこう分析したり取材行ったりするんですけど、
うん、
それはそれで面白いんだけど、なんかちょうど私が嫌だなって思ってた時は iPhone が出た時で、
うん、
iPhone ってすごいすごい、その時なんか世の中変えるんじゃないかみたいな感じがあって、
うんうん、
しかもスティーブ・ジョブスが未来のなんかビジョンみたいのを語ってて、うん、でちょうどその時なんかソニー、日本株やってたんでソニーの会社があったんですけど、ソニーはその時ズタボロで、
うん、
すごい技術あるんだけど、欲しいものってあんまなくて、
はいはいはい、
でもそれってなんかビジョンがあるかないかで技術とか関係ないなって思ってきて、うん、そうすると金融じゃ全然何もできないなとか思って、
なるほどね、
で何かそうビジョンを持ったことがしたいなとかっていうふうに思ってて、
うん、
っていうのが一つで、
うんうん、
あとシェアオフィス集そんなにやることに躊躇しなかったのは、あの私中学校から日本なんですけど、うん、寮生活してて、
うん、
で最後の2年はイギリスで寮生活してたんですけど、
うんうん、
特にそのイギリスの2年間はいろんな国から来た人たちが男女混合でこう寮みたいのに入って過ごすんだけど、うん、1階が男子で2階が女子だけど、うん、ハウスって言われてて、うん、1つのハウスの中にそういうのがあって、でリビングルームがあって、
うん、
でそのリビングルームにみんながこう勉強とか暇な時ない時とか休みの日とか集まって、
うん、
なんか適当にご飯食べたり、
うんうん、
最近のなんか学校の話したり、はたまたいろんな国から来てるから、うん、自分の国の話になって、
うん、はいはい、
経済の話とか政治の問題とかいろんなのを話し出すみたいな環境があって、それがすごく面白くて刺激的で、うん、いつかそういうことがしたいなみたいな、ああいう環境面白かったなっていうのがあって、
それがずっと残って、
そう原体験としてあって、
うんうん、
それで今中目のリビングというか、うん、ラウンジ、それがそういう感じになったらいいなと思って、
うんうん、
っていうのもあって、なんとなくみんなで分かち合って、うん、そうそうそうそう、こう一緒に仕事するっていうのは面白いなと思って、っていうのはなんか自分の中ではそんなに180度以上変わったっていう、
あ
んまり気持ちはなくて、うん、
なるほど。そもそもなんで金融に入ったんですか？
最初はね、弁護士になろうと思ってて、法学部入ったんですけど、しかも、なんか障害弁護士で、こう、企業対企業で M&A とかやるような弁護士になりたいなとか、勝手に思ってたんだけど、
うん、
机にずっと座ってられなくて、
うん、
なんだろう、すっごい勉強しなきゃいけないんだけど、
うん、
ちょっとした興味が湧いてくると、ちょっとそこ行こっかなみたいな気分になっちゃうじゃない、じゃないけど、そうするとなんかね、ずっと座ってられなくて、うん、で周りは、なんか大学にこんだけ頑張って入ったから、次の難関は司法試験みたいな人がいっぱいいて、なんか別にし、なんだろう、弁護士になりたいんじゃなくて、その山を越えたいみたいな人がいっぱいいて。
ああ、ド M な。
はい。私そういう人そういう環境に馴染めなくて、そんなに努力もできなくて、うん、そこまでの多分強い意志がなかったんだと思うんだけど、
なるほど。
そうで、そんな人見てたら、もうこういう人がなってくれんだから、いつか助けてもらおうと思って諦めました。
自分じゃなくてもいいやみたいな。
そう、うん、で諦めて、じゃあどうしようかなと思ったんだけど、なんか大学だから1年半くらいダブってて、それの勉強で。
あ、そうなんだ。
で、うん、なんかね、大学4分の1しか毎年卒業しないのね、私たちが行ってたところ。
ああ、確かに。
そう。だから、そんななんか、みんな放浪してたり、ゆっくり過ごしてたから、勉強しつつも、
うん。
なので、手っ取り早く稼げることと、世界とつながってる会社がいいなと思って、うん、業界がいいなと思って。うん、それで会社の金融にした。うん、就活しました。
スーツ着て。
はい。でもリクルートスーツ着たくなかったから違うスーツとか買ってた。
うん、すごいな。
けど、まあ見栄えは一緒だよね。
まあまあ、はい、そんななんか結構勉強はちゃんとやってきてるんだなという印象というか、量とかもそうです。まあ
そうだね。
勉強してたんだろうなっていう印象なんですけど、子供の時好きだったこととかあるんですか？
子供の時好きだったことは、あと小学校の後半はすごい本読んでた。
何の本？
あのさ、ネバーエンディングストーリーにハマってて。
ああ、懐かしい。
はい。
本なんだよね、あれ。しかもすごい分厚い。
そうそう。
映画じゃなくて。
あと桃とか。
しない、桃。ああ、
はい、
ファンタジー
系にハマってた。はい。
中学校は？
中学校は何してたんだろうって感じ。寮生活がなんか 謎に面白い生活で、テレビとか、うん、何雑誌とかも禁止されてて、その中でいかに面白く生きるかみたいにやってた。あと、どうやって見つからないで読むかみたいな。
漫画とか雑誌とか。
はい、はい。
ああ、そうなんだ。そんな厳しいとこ、うん、
なんか厳しいっていうか、うん、そんな厳しいって感覚はなかったんだけど、そういうとこで、食堂で余ったご飯とか持ってきて、アイロンでカレーのレトルトをと沸騰させて食べるみたいな。
へー。
すっごい早いからおすすめ。
すっごい。
レトルトカレーね、15秒くらいでね、沸騰するから、アイロンでやると溶けずに。
アイロンって。袋をプレスするってこと？
そうそうそうそう。
へぇ、溶けないんだ。
そう、あとアイロンでね、ホットサンドとかやってた。
わぁ、臭そう、なんか。
意外といいのよ。
いけんだ。バーベキューだ。
そうそう。そっか、あと、なんか中1の時体操部入ったんだけど、よくわからなくて、なんかね、部活頑張ろうって気持ちが全然なくて、
うん、
で、それで途中で腰痛めて帰宅部でフラフラしてたら、うん、寮の先生に卓球部女子ないよって言われて、じゃあ女子部作ろうみたいになって、うん、卓球の女子部作ってた。
へえ、なんか変わんないんだ。そういう、うん、
そうだね、
から何かやっちゃうみたいな。
そうかもしれないです。
なんか結構すごいみんな気になってるのかもしれないけど、なんで美穂ちゃんはそんな行動力あるんだろうっていう、
うん、
別になんか行動力あるってわけじゃないけど、なんとなく興味関心で動いてる感じ。
こう、私がこういうのやりたいんですよねとかって言ったら、やろう、いつやるって言ってよ、いつするってい
うのが、そう、なんかほら、一回ちょっと形にしたいじゃない。
うん。
うん。
いや、それはその子供の時の寮生活でどう楽しくするかみたいな。
そうだね、それはあるかもしれない。
あるんです。うん、なるほどね。はい、
でもね、小学校1年生の通知表とかよくこの前見たらね、すごい静かな子ですって書いてあってね。
お、
だから私だんだんね、座れなくなってるの、年に。年を取るにつれておかしくなってるから、
だんだん
何だろうって思って。そう。ちっちゃい頃から全然多動じゃなかったってことが分かった。
覚えてないんだ、でも。
そう、あんま覚えてないけど。
そうなんだ。サブちゃんからは何か質問ありますか、同僚として。
ね、僕はね、どうしようかな、何個かね、あるんすけど。
うん、
いや、なんかね、そのそうずっと美穂さんってこう、なんていうかね、ポジティブなこ
う、うん、
イメージがあって、そのネガティブなことを言ってるのあんま聞いたことないし、
聞いたことない、うん、
なんか基本ね、ずっとその仕事も含めて楽しそうに見えるんですけど、
うん、
なんかこうネガティブになることってないんかなっていう、
いや、そう、ほんと思うよね。なんかそのさっきの心理テストで感
情がある、そうそうそうそうそう、
みほちゃんがネガティブな感情を表してるとか見たことないの。
だからその、
確かに、はい、そうかな。イライラしてるときあるよ、
うん。見たことない。
本当？あるよね。
いや、僕はでもほんまに感じたことない。
本当？
なんか
定例とかでたまにイライラしてる。
たまに。
あの、まあ、
ちょっとそこやってよ、自分でって思ったり。
そうなんや。うん、でも瞬間的にも切り替わるってことですか？
うん、あともう自分でやっちゃいけないんだけどね。
なるほど。
もういいやって思ったり。
なんか、こんなにめっちゃ仕事してるのに、3人子供がいてちっちゃい、
うん。
いつ寝てんだっていう質問も。
でもよく寝てる
よ。よ
く寝てんの。でもいつメールしても返事すぐ返ってくるしな、夜とかでも。
あのね、
寝てんすか、
怖い。
9時半、あ、10時に子供たちを9時半から寝かせて、10時くらいには就寝する感じで、
うん、
寝たふりしてると自分が寝ちゃうの。
うんうん、
で、一生懸命寝ないで起きよう起きようと思ってんだけど、気づくと夜中の1時とか2時とかに目が覚めて、うわ、寝てたって思って。
で、そっから仕事する。
そっからなんかメールチェックしてる。
ああ、
でも寝たきりなんないんじゃないかな、そんな。
小分けにして寝てる。
そう、小分けにして寝てる。
ナポレオンと同じ寝方です。
そうなんだ。あと、アメリカの殺人ドラマとかが好きすぎて、うん、続きを夜中に見て、それは睡眠時間を削って疲れてる。
でも精神的にはね、自分の時間を、だから自分の時間とかないですよね。
あ、それも気になる。
そうなんだよ、そうなんだよ。土日とか特になくてね。
うん。しかもね、旦那は安心不妊っていうの、
なん
てい
うか。そうなんですよ。はい。京都だからね。
3人を見ていて、一人になる時間とか皆無だろうなと思って。うん、
だからね、月曜日ほ、あの保育園送ってった後の仕事が一番解放感ある。
ああ。土日ずっと一緒だから。
そうそう。
うん、なんか私からすると結構美穂ちゃんすごいロールモデルなんですよ、まあ、私だけじゃなくみんな、
うん、その
自分の会社もやり新しい企画事業もやりこんなにみんなと一緒に働いて子供もいるみたいな、
はい、
美穂ちゃんのロールモデルとかいるんですか？
あ、そんなに考えたことない、
うん、
かな。
なんかね、いないんだろうなと思って、多分。
あ、なるほどね。
シンプルに。
やりたい。
でも、なんか、完全な人じゃないけど、この人のこの辺はいいなとか、そういうのある。
うんうんうん。まあ、そうだと思うけど、
うん、
かき集めてるってことですか、そういう。う
ん、なんとなく雰囲気で、はい。あとは、なんだろうね。日々のこう、どうやって、生活するかみたいなとこで言うと、なんか周りに働いてるお母さんいっぱいいるから、
うん、
そういうのは参考になるかな。
なんかライフハックとかあるんですか？3人子育てしながら3人子育てしながら、
はい、
会社を回すライフハックみたいな。
確かに。
いや、マジでないと思う。だけど、あ、ほとんど区別ないというか、
うん、
でもよ、あと子供たちも別に緑層の人に会った方が楽しいだろうし、
うんうん、
おかしな人がいっぱいいるし、それも刺激になるからいいやって思ってて、
うん、こちらも刺激をいただいてます、
ありがとうございますっていうのはある。
なるほど、
ね、あとはなんだろうね、まあ、あの完璧主義じゃないっていうね。
あ、でも大事かも、
はい、
適当、
はい、ちょっと適当すぎるとこは直さないといけないんですけど。
なるほど、
はい。
なんかその自分のメンタルとか落ち込まないようにイライラしないようにとか気をつけてることあるんですか？それとも寝たら忘れるとかそういう感じ？
そうだね、寝たら忘れるだね、
な
んか。あとそのアメリカのドラマが好きなのは、これはあの一緒にやってる木下めいちゃんとも同じ話してて、めいちゃんも同じようにクリミナルマインドっていうのめっちゃ見てたんだけど、何がいいかっていうと、あのすごく日々解決できない問題なのに、うん、殺人犯を捕まえるっていうところで話が終わるの毎回。
あ、
まあたまにその捕まえられなかったっていうのももちろんあるんだけど、なんかそこで自分もその一員として解決したっていう気分ですっきりできるっていうのは、
なるほどね、
多分重要なんだと思う。こう日々解決できないことがずっと続いていくじゃない。
はいはいはい、終わらない
仕事も、はい、生活も
ストレス解消の一つな。
そう
犯人を一緒に捕まえる。
そう犯人を一緒に捕まえるっていうのが
ストレス解消ですね。めっちゃ健
全。そんなことなんない全然共感できるの。
あのもうそう FBI の一員だと思っちゃうくらいの
感情移入しちゃうんだ。
そう全然わからへんって言われてるけど、うん、見てみてください。
なるほどね、
見てみます。理想的にこれからやっていきたいこととか今後の野望とか。
理想的にね、
うん、
やっぱりおかしなっていうか、なんか自分で自立してて自分でやりたいことを実現させようと頑張ってるような人がもっともっと集まるといいなと思ってて、
うんうん、
そうするとまたその人が面白い人連れてきてくれるっていうのがこう循環していくから、 ちょっとその輪をしっかりと途絶えさせずにもっと拡大していきたいなと思ってはいます。
美穂さん的にはどうなんですか、緑荘としてやりたいこと、緑荘としての野望と美穂さんとしての野望とかはまた違ったりするんですか、
うん、でもね、そんな変わらない、
見たいとか、
あ、細かく言うとそのなんだろう、場所の運営以外に何か柱ができたらいいなと思ってて、
うん、
まあ、どこでも緑荘みたいなのかもしれないし、
うんうん、
まあ、今しゅんくんとか CEO のしゅんくんとかがやってる EC なのかもしれないし、
うん、
よしこちゃんがやってくれてるブランドなのかもしれないし、何らかの、なんだろう、緑荘っていうこれからの働き方をどんどん追求していろんな人が集まってくるっていうコミュニティに対して場所以外の何か付加価値と事業モデルができたらいいなと思ってはいます。
なるほどね、
うん、やっぱなんだろう、キャパシティとかあるじゃない、場所って、
うん、
しかもそのアップサイドとかね、なかなか難しいから、そうキャパシティがあると、
うん、確かにな、
あとは場所にとらわれるし、もちろんとらわれるんだけど、そのあたりが何かできるといいなと思ってます。
うん、なんかそれってこういうことやろうとか、そういうインスピレーションとかって、
うん、
人に会って得てるんですか、いつも。てか本もすごい読んでて、うん、もう いつやってんだろうみたいな。
あのね、本はそのなんか寝てるとき、
寝ながら
電車の中で読んでる。
ああ、そっかそっか、すごいよな。なるほどね。
うん、あと、そうだね。なんか証券会社行った時に、
うん、
メールの返しは超早くしろみたいなのがすごかったから、うん、そういう癖もあるから、はい、それはもうとっとと片付けちまえみたいなのもある。
そこは確かに証券会社っぽいわ。すぐに記録つく。
そう。
ちょっと怖い。
それはもう癖だね。
すごい。
じゃあ、うん、最初に入った会社ってすごいよね。叩き込まれて、
ああ、それある、
考えると、うん、
サブちゃんから
ん、ごめんねサブちゃん、ない、何、
あ、全然全然、いや、そういうのってだから、いや、もうなんか生まれ持ったもんなんかなと思ったけど、ある程度後天的に身につけれんねんなと思って、まあ最初に入った会社って
言ってないん
で、なるほど、
だってサブちゃんなんて初めてパソコン買ったんだからね。
確かに。
そっからあのポスター作れるようになってんだよ。
作ってるの今。
すごいよ。
めっちゃ、うん、マックのショートカットをみんなで教えてあげて。
そうなんです。
ダブルクリックとかね。
そういうとこからね。そういうやつもいる場所なんですよ、緑荘は。
そうだね。
皆さん、あの緑荘来たことない人、ね、来たことない人、聞いてくれる人がいたらね、そういう場所なんです、緑荘は。
確かに。それはそう、ね、
うん。みんな助けてくれるし
ね。ちょっとね、うん、僕のあの、質問っていうか、あの気になることっていうか、
はい、
あのいろんな人見てるじゃないですか、美穂さん多分人、うん、まあ、シェアオフィスっていうのもそうだし、いろんな人と出会ってきて知り合ってきたと思うんですけど、
は
いはい、なんかこう美穂さんが考える思うなんかこう、うん、粋な人っていうか魅力的な人、まあ、粋な方がいいかな、粋な人ってどういう人やと思いますか。
あー、ケチじゃない人。
あ、本当に。え、それがまずパッと出てきました。
うん。
え、それ
ケチじゃないって、例えば。
まあ、すごいあの金銭的なケチ、ケチっていうのもあるし、
うん、
なんかお金持ってるのにケチってちょっと悲しいなっていつも。
うん。
のと、なんだろう、これやったらいくらですかっていうより、こうやっ一緒に頑張ろうよっていう人の方が楽しいじゃない。
うんうん。
とか。
確かに。
あとは、なんか自分ができることはこんな感じだよって大っぴらにしてる感じがケチじゃないっていうか。
ケチじゃない。
オープンマインドな感じ。そういうのをまとめるとケチじゃないっていうのに行き着いた。
なるほどね。
生き気味な人はケチじゃない人。
はい。まあ、もちろんそうそう、だからなんだろうな、自分にきっと自信があるんだろうね。
うん。
え、オープンマインドな人がってこと？
そうそうそうそう。うん。
その変な
難しいよな、でも。 信頼関係がないとケチになっちゃうこともあるしね。
ああそうだね。
初めから
そうだね。
うん、難しい。
難しい
ですね。
緑層って今何人ぐらいいるんですか、メンバー。
全員。100人くらい。
すごいね。
100人ちょっといるか。
すごいな。そっかそっか。
うん、
どうですか、サブちゃんは1年間働いてみて。
いや、でもほんまにあれですよ。その、今まで出会うことがなかったような業種というか、うん、その、いろんな人と出会えたんで、まあ、なんていうんですかね。目チカチカしましたね、1年。
目まぐるし
だよね。
いや、そうそうそうそうそうそうそう、うん。楽しいし、疲れるし、みたいな感じですよ。それは初めてなことだらけなんで。
始まった頃、
最初
中目、何人ぐらいだったんですか、うん、最初、あの場所で。
4人とか。
お
5人とか。私あの、リアルでグラフィックデザイナーって人に会ったことなくて、それまで。あ、緑層のロゴとかやってくれてる緑層メンバーの大西さんが初めて、うん、あ、こういう人なんだみたいな、グラフィックデザイナーってすごいなんか雲の上な、会ったことがないけどこういうロゴ作ってる人が中にいるんだなみたいな気持ちだったから。
なんで緑層はそういう他のいろんなシェアハウスの中でもデザイナーとか、
うん、
まあ、いわゆるクリエイティブみたいな仕事に携わる人が多いんですかね。
一つはあの外観に惹かれてくる人がそういうのにやっぱり敏感な人。
そっか、確かに、うん、
確かに。
それは
っていうのは大きいかな。
そこに価値を見出してる人ってこと。
そうだね。
なかなか金融の人とか来ないですもんね。なん
かそうそうそうそう、うん、
確かに
確かに。
あと黒崎さんもずっとデザインっていうか、うん、そういう界隈にずっといたっていうのも大きいし、うん、
そうね。
そう、あとあんまりルールがないっていうのもあって、外国人の人がすごい多い。
うんうんうん。
でそういう人たちってやっぱフリーで働いてるとクリエイティブ系の仕事が多いっていうのがあるのかな。
うんうん。なんか最後に、今まで緑層で起きた面白い事件とかありますか？
待って待って、ちょっとね、これありすぎてね。
ありすぎか、
うん、一番最初の緑層はあの、
なんかその
外国人の人が一人いて、今の窓際の席に座ってて、うん、夜になるとそこだけ光ってて、
うん、
なんか近所から幽霊が出てるってずっと言われて
ていや本当に廃墟だからね、見た目、うん、
そうそうそう。
そう、なんか去年今年か、うん、亡くなった大家さんの菅さんも仲良かったですよね、なんだかんだ。
仲良かったね、みんな。ね。それもいろいろ事件だしね。いや、事件といえば後を絶たないよね。
なるほど。
はい。
面白い。面白い10年間。え、来年10周年ですか ?2022 で10周年。
そう、2022でもう10年になる。なんか全然どうなるかわからないまま始めてたんで、最初そのメディアサーフとか、あとは、
うん、
物件探してくれたデザイナーの山田さんとか、
はいはい、
そのと一緒に働いてた今もいる斉藤さんとか、
うん、
まあそういう人たちだけで、こう、しかもみんなフリーになりたてみたいな人とかもいて、うん、あんま仕事がなくて、だけど、
うん、
来てダベって終わるみたいな日々が続いてて、
うん、
賃料払えないじゃんって言って、なんか自分の貯金から出したりしてて。そう、
その頃がもう想像つかないな、
うん、で突然あのまだテルミはやってないか、あの宮下聖ちゃん
やりましたよ
っていう、あ、やったねやったね、やったやった、ごめん、
はい、
そうが突然やってきて、
うん、
で後でから連絡来るかなと思ったら、その日のまま申し込み書書いて去っていくっていう、
かっこいい生さん、
そう、潔い生ちゃんが現れ、そこら辺から全然緑層の界隈の友達じゃない人もどんどん集まり始めたっていうのもあって、あとあのワイデンケネディが中目黒に移転してきて、その感じであの ブルースさんって JKD コレクティブのメンバーの、うん、テレビ見ました、
うん、
が偶然来て、あれ知ってる人がやってんじゃんってなって、
うん、
で入ったりとか、そしたらなんかブルースさん界隈とかワイデン・ケネディ界隈に広がってってみたいな、
はいはいはい、
そういう口コミで、うん、
なんかここ数年の飛躍が目まぐるしいですよね。そう
でも大した飛躍はしてなくてさ
いや人数もそうだし拠点もそう
だね、うん
うん、
なんか
どうなっていくんだろうってメンバーとしてはすごい気になってますよ。
こういう場所が楽しめる人が増えたらいいなっていうのは一つあるのと、うんうん、そういう人がもっとこう緑層メンバーとして集まってくれると何か新しいものができるかもみたいな期待感もあるから。
なるほどね。
それはそれで、うん、
確かに
ありかなって思ってはいます。
はい。
あと CO の人たちもなんかなんだろう、自分たちがこう場所を作っていく経験みたいのがあった方が面白いだろうし、
うん、場所を作る、場所を作りたくて入ってきてるのかな、しようって。
場所、いや、そんなことないと思うよ。
そんな人がいる。うん。
うん、だけど、なんだろう、こう、これは緑層っていうか、会社として何か成長ができるような環境にいた方が いる人は、
うんうん、
その経験として面白いかなとか。
CEO もまたみんな仲良くていいですよね。
そうね。
うん、
個性。
個性豊かなメン
バ
ー、やり方とかもバラバラですしね、
うん、そんな感じでなんかまだまだ聞けそうな気がするんだけど、みほちゃんっていう場合はでもスーパーウーマンなんだね結局。
いやそんなことないよ、本当に。いや、
うん、
スーパーウーマンですよ
いやいやなんだよそれ
変な感じ
ね。いやでも分かる、
本当適当、脱雑、うん、来年は
無理だと思うそのために CEO がいたり、
はい、そうだね、
ないでしょうか。
それを期待しています。
はい、ありがとうございますいいお時間でしょうか皆さん、はい、2021年も大変大変お世話になりました
お世話になりました。
はい、2022年も緑層ミラインインスティチュートよろしくお願いいたします
よろしくお願いします
って感じでいいかな。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。テレビライブポッドキャストでは出たいという方や質問リクエストも募集してます。ハロー @mirainstitute.com までお便りお待ちしてます。ありがとうございました。
ちなみにありがとうございます。
公開は新年なので、は
い、分かった。サブちゃん意外とちょっとあれだよね、遠慮してたよね。
私もそう思いました。
うん、
今これでしょ。その、いや、はい、え、もうこれ今オフレコ？オフレコっていうか、うん、そのやっぱ入るタイミングが、その、わからんっすわ。オンラインやからか、その、オフラインでもわからんかもしれないですけど、え、いつもどんな、もうこんな感じじゃないか。
いやいやいや、
いやいやいや、
こんな感じで喋るっていう感じだ。
え？
ね。